はい、皆さんおはようございます。マロです。アドベントも2週目が終わりまして、昨日なんかもしかしたら子供のクリスマス会だとかそんなことがあった教会も多々あるかもしれません。皆さんどのようにお過ごしでしょう。だんだんねクリスマス近づいてきましたけれども、今日の聖書箇所ヘブル人への手紙7章の1節から10節です。よろしくお願いします。
ヘブル人への手紙7章1節から10節。このメルキゼデクはサレムの王で意図高き神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。アブラハムは彼にすべてのものの十分の一を分け与えました。彼の名は訳すと、まず義の王、次にサレムの王、すなわち平和の王です。さてその人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の十分の一を与えました。レビの子らの中で祭司職を受ける者たちは同じアブラハムの子孫であるのに、民からすなわち自分の兄弟たちから十分の一を徴収するように立法で命じられています。ところがレビの子らの系図につながっていない者がアブラハムから十分の一を受け取り、約束を受けたアブラハムを祝福しました。言うならば十分の一を受け取るレビでさえアブラハムを通して十分の一を納めたのでした。
はい、ありがとうございます。この箇所には2人の人物出てきましたよね。アブラハムさんと、メルキゼデクさん。メルキゼデクってちょっと言いにくいんですけど、はい、アブラハムさんはこの放送を聞いているクリスチャンの方がもうお馴染みすぎるほどお馴染みなんじゃないかと思うんですけれども、でクリスチャンじゃない方でもアブラハムって言った名前くらいは知っているという方多いんじゃないかと思います。まあ、この方ね、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教に3つの宗教に共通するもものすごく偉い人です。もうこの3つの宗教をまとめてアブラハムの宗教なんて呼んじゃうぐらい、まあすごい人なんですけれども、一方でこのメルキゼデクさん、この方は特にクリスチャンでない方は誰それって聞いたことないぞと思う名前でしょうし、まあ、クリスチャンの方でももしかしたら誰だっけって思う方いるかもしれません。でこの方が何者かということをもうひたすら詳しくやってしまうと、もうそれだけで今回のお話一つ終わってしまうんですけれども、まあ、ここでは今日はざっくりとめっちゃ偉いアブラハムさんよりもさらにずっと偉い人では誰でしょう。神様です。神様のことだと思ってください。はい、そのくらいを思って今日は進めましょう。んで今日の箇所で聖書はアブラハムからメルキゼデクさんへの捧げ物、まあ、つまり人間から神様への捧げ物について語っているということなんですね。はい、ちょっとクリスチャンの方、僕もそうですけど耳が痛くなってくるような話なんですよね。これもうクリスチャンの皆さんには身近でかつかなり切迫した問題としてちょくちょく出てくる献金という問題です。でも、クリスチャンとして生活するには避けて取れない、まあ、ところなのでね。まあ、特に最近ね、旧統一教会問題というやつで、宗教団体への献金というのがかなり問題視されてますよね。それで、これだから宗教はいかんよねとか、所詮金集め目的なんだろうなんていう人もいたりします。なんですけれども、聖書がここでも言ってますけど、定めているのは10分の1なんですよね。まあその数字、厳密に取るか取らないか置いといても、少なくても統一教会みたいに、なるべく多く出しなさいよとか、生活を切り詰めてでも出しなさいよとか、借金してでも出しなさいよとか、そんなことは聖書はちっとも求めてないんです。で、旧約聖書の時代、このみんなの献金、10分の1ずつで受け取ってたのは誰でしょうっていうと、これレビ族という人たちなんですね。で、この人たちは神様に仕える祭司という役目をやってたんですけれども、この方々ね、その仕事に専念するために自分の土地を持ってなかったんですね。だから収入源も持ってなかったんです。だからその人たちの生活を他のイスラエル人の方々、それぞれ10分の1ずつ出し合って生活支えましょう、レビ人たちの、という仕組みだったわけですね。で、これ実は現代の教会でも似たようなものなんですけれども、 まあ、教会の牧師さんが牧師としての仕事だけに専念する、他の仕事を兼業せずに、ためには他の信徒さんたちが、我々が少しずつお金を出し合って牧師さんの生活を支えなくちゃいけないんです。まあ、牧師に専念するというのはそういうことですからね。まあそんなわけで、今でもその10分の1、収入の10分の1を捧げましょうという献金の目安というかシステムというのは残っているんですけれども、ただ一方でもちろん10分の1という額、具体的な額には、いやいやそんな出せません、生活苦しいですって方もいらっしゃるでしょうし、いやいやちゃんと出さなきゃダメだよって方もいらっしゃるでしょうし、まあそんなに額にこだわらなくてもいいんじゃないかなんて、まあいろんな議論があります。ただまあ間違いないことは、教会を存続させるためだけの額、牧師さんの生活を支えるためだけの額はどうしても必要だということはお分かりいただけるかと思います。で、僕たちはつい、なんでしょう、神様が僕たちに何をしてくれるかということばっかり考えてしまうんですよね。一方で僕たちが神様に何ができるかということって結構後回しになりがちなんですよね。まあ、特にクリスチャンじゃない方なんかだと、神社にお願いしたりとか、お寺にお願いしたりとか、神様とお願い事すると叶えてくださる人みたいな考えをなさっている方もかなり多いと思うんですね。まあ、クリスチャンだったら少ないかもしれないですけれども、それでも人間ってどうしても神様に何かしてもらおうとしちゃうんですね。そればっかりになっちゃうんです。でもこれ人間関係に置き換えるとちょっとわかりやすいんですけれども、まあ、片方がずっと何かをしてもらい続けている関係って、友人関係であっても、夫婦であっても、恋人であっても、まあ、何でもそうでしょうけど、長持ちしにくいですよね。ずっと一方的にやっていたら。あまり良い関係だとは言い難いかなと思うんですけれども、でもそういうことを人間関係だとわかるのに、神様が相手になると、急にしてもらって当たり前みたいになってしまうのが、人間の不思議な弱さかなと思うんですね。で、先週に引き続きまたサンタクロースさんが出てきますけれども、サンタクロースさんという方は人間にプレゼントをくれる方なんですけれども、イエス様という方は生まれてすぐプレゼントをくれたんじゃなくて、すぐに東方の博士たちから黄金入魂持つ役ってあの有名なプレゼントを逆に受け取ってるんですよね、イエス様って。だからつまりイエス様って僕たちから贈り物、プレゼントを受け取ってもくれる方なんですよ。これってすごく大事なことだなと思うんですけれども、贈り物を送って、贈り合うことで人間関係って生まれますよね。まあ、贈り物に限らず、してもらって、してあげてっていうリブアンドテイクみたいなところに人間関係って生まれるんですよ。だから、プレゼントくれるだけのサンタさんとは、なかなか人間関係って作れないんですけど、イエス様って方は、受け取ってもくれるし、こっちにクレームするし、行ったり来たりできるんで、イエス様は僕たちと人間関係を作ってくれる方だってことなんですね。で、やっと話戻ってきますけど、この今日の箇所に出てくるメルキゼデクさんという方、つまり神様ですが、この方はアブラハムからの贈り物を受け取ることで、アブラハムと関係を持ってくださったんですよね。で、クリスマスってあちこちの教会でプレゼント交換をやったりするんですけど、これってやる交換するから楽しいとこありません？教会が一方的にプレゼントくれますよって言っても、それほど嬉しいかもしれないけど、楽しくはないですよね。はい。というわけでね、献金っていうのは義務と思ってしまうと、どうしてもしんどいなとか、あるんでしょうけど、喜んで捧げられるものを喜んで捧げるのがいいのかと思うんですね。だから人間同士のプレゼントだって、あまりに高いものをボーンってあげても、身分不相応なものをボーンってあげても、笑った方も困っちゃいますし、それでいい関係って生まれないですよね。適度な自分が喜んであげられるものをあげて、それを喜んでもらうことがプレゼントの大事なことだと思いますし、それを送り合うってことがいいことなのかなと思います。はい。ちょっと今日は耳の痛い献金の話でしたけれども、まあ、これからクリスマスですから、神様、イエス様と楽しいプレゼント交換をできるような、そんなクリスマスを過ごしていただければなと思いますし、僕もそんなクリスマスを過ごしたいなと思ってます。はい、今日このところで終わりにします。ありがとうございます。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。